やんのトゲ抜き地蔵。こんばんは。水曜日の夜8時半、トゲ抜き地蔵のお時間です。年末年始、聞いていただいた方いらっしゃいますかね。家族、子供と3人で楽しくお話ししました。またゲストに呼んでみたいと思いますので、割と反響をいただいたのでね、また来ていただいて、我が家の様子、聞いていただきたいと思います。今日は、ゲストにお呼びしているのは栗原奈緒さんとおっしゃいます。奈緒さんと私は仏教を学ぶ、一緒に学んでいる仲間です。仏教カウンセラーとして一緒に認定をいただきました。今日は奈緒さんにいろんな話を聞いていきたいと思います。トゲ抜き地蔵、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。だから君は大丈夫、全てはうまくいってる。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、奈緒さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。奈緒さんには一度しかお会いしたことないんですが私ぐいぐい今日ね、お誘いしてゲストに来ていただきました。奈緒さんはヨガのインストラクター、瞑想インストラクター、そして仏教カウンセラー、ヨガスクールインサイトジャーニーの講師でいらっしゃいますね。
はい、そうです。
はい、では奈緒さんの方から簡単に、自己紹介お願いいたします。
はい、皆様、聞いてくださってる皆様、はじめまして、栗原奈緒と申します。私はね、ご紹介いただきました通り、普段はヨガのインストラクターをしています。で、ヨガのインストラクターのための学校の講師もしているんですけれども、瞑想を教えたり、ヨガを教えたり、あとは心についての、座学、哲学とかもお話ししています。で、ヨガをね、学んでいて、心のことをどんどんどんどん知りたいって思った時に、自然と仏教の学びっていうところにたどり着いて、そしてそこで出会ったのが早苗さんなんですけれども、本当にお会いしたことは1回しかないんですけれども、でもその時にね、お話を聞いて、そしてまたこんな風にご縁がつながって、ラジオにも呼んでいただけるなんて、とってもありがたいなと思っています。今日はね、聞いてくださっている皆さんとも一緒に、楽しい話を早苗さんとできたら嬉しいなと思っていますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。本当にね、私、奈緒さんの発表っていうかね、そういった回があったんですけど、それをお聞きして、いや、もうすごく心に響いて、奈緒さんちょっと演劇とかね、されていた時もあるっていうことでね、はい、もうなんかね、お話もすっごく上手だし、何しろね、話にね、引き込まれてしまったんですね。
嬉しいです。
で、私だけでこう聞くのはもったいないと思ってこのラジオにお呼びしたんですね。そのとっておきの話はちょっと後半戦で、はい、お話ししていただきたいと思うんですけれども、はい、奈緒さんね、これラジオだから皆さんこう姿はね、見えないと思うんですけれども、ね、なんていうのかな、とっても光り輝いているですよね。
はい、伝わらないですね。
伝わらないですね。お写真もね、ちょっと後で、はい、撮って、皆さん見ていただきたいと思うんですけど、2005年に病気を発症したっていうことでね、髪の毛がね、今 ない状態っていうかなんですよね。
は
い、
ツルツルですね。
はい、
言いにくいと思うから、はい、早苗さんが。
で、それがね、すごいお綺麗なんですよ。
ありがとうございます。
でね、お顔立ちもね、すごいはっきりされているのでね なんかねおしゃれな感じがしちゃうと思うんですけれども、そんなねおしゃれな感じって言ってはやっぱりここに至るまでがすごく長いわけで、20年くらいっておっしゃったかな、20年経ってないのかな、はい、そう20年ぐらいの間、まあ、いろんなことが奈緒さんにあって、そして今があるっていうことだったんですよね。ちょっと奈緒さんその辺お話ししてもらえてもいいですか。
はい、そうですね、もうね話せばいくらでも話が出てくるんですけれども、私は先ほどね、早苗さんが言ってくださった通り、もともと学生の頃から演劇がすごく好きで、映画の業界に行きたかったんですよね、なので高校生の頃から、その演劇映画で仕事にするためにはどんな大学行ったらいいんだろうとかって、で結局芸術学部の、ね、演劇専攻の学校に行って、ずっと4年間演劇ばっかりしていました。で卒業しても演劇の養成所に入ったり、あと役者の事務所に入ったりして、でどんどんどんどん毎日一生懸命やってたんですけれども、ある時ね、突然髪の毛がもう本当にホラー映画のように髪の毛を手ですくたびにスーッと全ての髪の毛がなくなっていくっていう経験をして、とってもびっくりしてしまったわけですよね。でそこから本当に苦しくって、見事に引きこもって、で特に私の場合はその仕事がこう表に出る仕事だったんですよね。なので自分のこう見た目っていうのにもその当時はすごく気を使っていたし、その見た目こそにも価値がやっぱりあるっていう風に自分では信じていたので、その髪の毛が抜けてしまうっていうことは自分自身の価値がまるでなくなってしまうような、すごく恐怖感がありました。だからこう自分自身が揺らいでしまうというか、自分が自分でなくなってしまうっていうような感じがあったんですよね。でもそのことがきっかけで、まあ、私はヨガに出会い、仏教に出会い、今があるっていう感じなんですけれども、そのエピソードとかも今話しちゃっていいですか。
いいですいいです、
はい、そうですね、これは私のその心について知る、こう興味を持つきっかけになるんですけれども、まあ、髪の毛が抜けてしまって、こう家に引きこもっている時に、当時付き合っていた彼、実はそれ今のうちの夫なんですけれども、彼が夏だったんですが、なおちょっともう暑いから海行こうぜって言ってきたわけですよね。で私はもう見事に髪の毛が抜けて引きこもっているし、ちょうどその時は今のようにツルツルピカピカじゃなくてね、落ち武者のようにロングの髪の毛がところどころ残って生えているような、結構ちょっと見た目的にはムムム、これはかわいそうな状態なんじゃないかっていう髪型だったんですけど、その私に向かってその彼がね、海行こうぜって言ってきた時、私はもうあまりにびっくりしちゃって、この髪型で海に行ってキャッキャ水をかけながら遊ぶんですかと、もう本当にひどい、あなたは私の気持ちが全然分かってないって、私はこんなに悲しいのにね、自分が海行きたいなら勝手に行けばいいじゃんみたいな感じですごく怒ったわけです。でもその時に彼が言ったんですよね、俺はお前が髪の毛がはげてても嫌じゃないし、迷惑かかってないよと、じゃあ海に行ったら、海に行ったその先の人たちがね、お前がはげてて何か迷惑かかってんのって言ったんですよね、迷惑かかってるし誰も気にしないよと、じゃあお前がそうやって嫌だ嫌だひどいひどいみんな最低って言っている、その問題って誰の問題なの、俺は嫌じゃない、海に行った先の人にも迷惑かけない、だったらそれ誰の問題なのって言われた時に、私はすごく、あ、私の問題だったっていうふうに思いました。で勇気を出してね、海に行ってみたんです、じゃあ私の問題だったら、私が変えるしか方法がないわけですよね。でその時の彼もね、俺がいるから大丈夫だぞって言ってくれたから、彼にしがみついて、帽子をかぶって、ビキニを着て、キャッキャッキャッキャッ、そう若かったからね、行ったわけです、そしたらね、実際すごく楽しめたんです、誰も私の髪型なんて気にしないし、そして私も遊んでる時はその悩みから解放されて楽しく遊ぶことができたんですよね。で世界って思ったより私に興味ないんだなって思ったのと同時に、思った以上に世界は優しいんだなっていうふうにも感じました。なんかこう 関心がないって言ったらすごく寂しいように感じてしまうかもしれないんだけど、うん、関心がないからこそ自分が自由にできる感覚とか、うん、あとは安心できたんですよね私はね、うんうん、でそんなことがきっかけで、うん、心って一体なんだろう、
うん
うん、私のその海に行く前までのね、うん、苦しい苦しいひどいひどいって言い切ってた話を思い出してみたら、うん、思い出してみてほしいんですけれども、うん、その問題が私は誰かのせいにしたりあとは髪の毛が抜けてしまった病気のせいで私はもう楽しめないとか、うんうん海に行くの私の気持ちを考えられない彼のなんだろう性格は最悪とか、うん、すごく周りに苦しみを押し付けていたんだけれども、うんうん、結局苦しみって根っこの部分は自分の心の中にあったりしたんですよね、うんうん、その心に自分が向き合えない限り、うん、実はその苦しみって癒えなくて、うん、周りに原因を求めてしまっていると、うん、その原因を潰しても潰しても結局癒えてこないわけですよ、
うんうんうん
でその仕組みをなんとなく知った時に、うん、あ、私は心の勉強をしたいっていうふうに思い始めて、うん、でヨガでもね哲学でそういうところは学ぶんですけれども、うん、ヨガ以外にも心理学だったり、うん、仏教だったりっていうところ、うん、で本当に面白いなって思うのが、うん、私ばっかり喋ってる、うん、
大丈夫
、ね、お釈迦様の教えで、うん、煩悩即菩提っていう言葉があって、うんうんうん、で煩悩ってねほらよく108回じゃないのかね、うんうん、年末とかね108回ってよく言ったりすると思うんですけれども、うんうん、煩悩ってなんとなく悪いイメージあるじゃないですか、うんうんうん、それが即菩提ってこうすごい幸せな状態だと思うんですけど、うんうんうん、それが煩悩即菩提ってどういう意味なんだろうって思ったんですけど、うん、私がこの病気を通して、うんうん、今それに対してどう思うかって言ったら、うん、苦しみって実は涅槃の入り口、うん、幸せの入り口だったりして、うんうん、苦しみを自分がきちんと向き合うことで、うん、そこから幸せってじゃあ何だろうっていう考えるきっかけにすごく私はなったんですよね、うんうん、きっとその病気っていう苦しみを味わわなかったら、うんうん、今の幸せを見つけることは私はできなかったと思っていて、うんうん、なのでねもちろん苦しみのど真ん中にいる人は、うんうん、これが涅槃になるなんて幸せのあり方につながるなんて、うんうんうん、到底考えられないって、うんうん、もしかしたらラジオを聞きながら怒ってしまう方もいるかもしれない、
うんうんうんうん、
でも、うん、私はねこの教えもそうだし自分の体験もそうなんですけれども、うん、きちんと実は向き合っていけばいくほど、うん、その苦しみは癒えていくし、うん、その傷はもしかしたら、うん、自分の弱さではなく強さに変わっていく、うんね、自分の生き方いい生き方、うん、ありたい姿に変わっていくんじゃないかなって本当に心から信じています、
うんうん、でもなおさんが言うから説得力があります、はい
嬉しいです、うん、
本当に、
うんうん、
なんか悩みってね同じことを言われるんだとしてもその悩みのちょっとタイミングってあると思うんですよね同じ言葉を投げかけられても受け入れられる時もあれば、
はい、
絶対に受け入れられない、うんうん、受け入れたくないって思っている自分がいる時もあると思って、はい、でも本当ご主人はその当時の彼ですね本当にすごいタイミングよく奈緒さんを引っ張ったのかもしれないし
そうですね、
そしてその後旦那様にもなっているわけなので、はい、いや本当にご縁深い方
そうですね
で奈緒さんにもその受け入れるその ご主人の言葉を受け入れるちゃんとこう余裕なんだろう、うん、何かがあったわけですよね
私本当にその点についても、うん、本当にね今おっしゃったようにタイミングってあって、うんタイミングと誰から言われるかっていうのもすごく大きいなって思っているんですけどその髪の毛が抜けてしまった時ね、うん、いろんな人からいろんな励ましをもらったわけですよ、うんうんうん、ありのままで綺麗なんだから大丈夫だよとか、うんうん、あとはあなたよりももっと苦しい思いしてる人いるからまだ良かったじゃないとか、うんうんうん、いろんな励ましをもらって、うん、その時にはすごくそうだよねっていうふうに頭では分かってるんですよ、
うんうんうんうん、
でも頭では分かってるけどありのままが一番綺麗だよって言われたら、うん、じゃああなたすっぴんで外歩いてよって思うし、うんうんうん、あなたよりも ひどい人もいるんだよって、うんうん、あなたはそこで住んでよかったねって言われた時、うんうん、私の苦しみが、うん、私の苦しみとして受け入れてもらえなかった、うん、なんかふわふわ苦しみだけが宙に置いているような、そんな苦しさとかがあって、うん、で本当になんか心がささくれてたわけですよね、うんうんうん、もうみんなひどいみんなひどいって、うんうんうん、でもそのタイミングでも、うん、うちの、ね、夫の言葉はすんなり受け入れられたりして、うんうんうん、で人には受け入れられるタイミング、うんうん、そうじゃないタイミングもあるので、うんうん、なのでね私たちが仏教カウンセラーで習ったことっていうのも、うんうん、人にまずは寄り添う、その人の苦しみに寄り添ってあげることだったりすると思うんですが、うんうん、例えば正論を正解とか真理とかって、うんうん、時に人をすごく追い込んでしまったり、うんうん、自分はそれにそぐえないっていう、うんうんうん、逆に置いてけぼり感とかっていうのを味わってしまうと思うんですけれども、うんうん、でも本当のお釈迦様の教えって、うんうん、ね、お経がすごいたくさんあるように人それぞれにぴったり合った伝え方をしてるわけですよね、うんうんうんうん、なのでそんな風にこうタイミングもあるし、きっとその人に響く伝え方っていうのもあって、うんうんうんうん、私たちはそれをね勉強させてもらっているからこそ、うんうん、こうなんだろうな、うん、苦しみの中にある人に対しては、うんうん、どんな風に寄り添えるだろうって、うん、寄り添った先、その人がその苦しみを受け入れない限り、うん、次の一歩ってなかなか踏み出せないですよね、うん、なんか不安なまま一歩って踏み出せないから、うん、ぜひその今の自分を受け入れてもらって、うん、そこから一緒に進んでいこうみたいな感じでいけるのが一番、うんうん、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、
本当のことを言われても受け入れられない時ってありますよね。
あります。逆に傷ついたりしますよね。分かってるんだけど無理なんだよってい う、ね、
本当にあります。でも奈緒さんにとって本当にご主人が、私にとって同じご主人が私の近くにいても、私はそれを感じられなかったかもしれないけれども、奈緒さんにとっては本当に必要で、はい、そして今も一緒にいるってことはやっぱり必要なわけじゃないですか、うんうん、
そうです
ね、はい、ね、でもなんかね、そのご主人は本当に嘘のない方ってさっきお話ししてくださったんだけど、だから嘘はないからこう、うんとね、結婚するときに絶対に幸せにするとかを言ってくれないとかね、
う
ん、
そうですね。
だって絶対なんてないからっていう、うんうんうん、そういう本当にまっすぐな方ですよね、
そうですね、うん、でもなんかこう、うん、もちろん私の夫と出会ったことで、うん、私の生き方っていうのはすごく変わったなって思うんですけれども、うんうんうん、心の勉強をすればするほど、うんうん、こう出会う人、うん、出会う人がそれぞれ先生のように自分の心を映し出してくれる鏡のように、例えば何かに対してすごく腹が立ってしまった時に、うんうんうん、その人が憎くなるのか、うん、自分の中にその怒りに対してこう怒りをこう、なんだろう、引っ張り出すような心の中に種があった、うんうん、そこに気づけたりするので、うん、本当にね、会う人会う人が今となっては先生だなってふうに思っていますし、うんうん、自分の心って自分では見えないんですよね、うん、でも人と関わったり人と話したり、うん、こう感情が動いたり思考が働いたりすることで、うん、より自分が見えてくる、人と関わることで、うん、そこがすごく面白いことだなと思ってて、今私10歳の子供が、息子がいるんですけど、うん、息子と話していても、うん、ね、息子ってやっぱり近いから、うん、すごく感情が動きやすかったりしますよね、うんうん、でもその分すごく私のやっぱり先生となってくれて、うん、あ、私の心の癖だったり思考の癖だったり、うん、そういったものにいつも気づかせてもらってるから、うん、本当学びを深めれば深めるほど、うん、夫に限らず、うん、いろんな方との出会いが私を成長させてくれてるし、うん、で今の自分を受け止めることって、うん、実は今までの生き方すべてを受け止めることだと思ってるんですよね、うん、なぜなら、うん、私の心は人によって作られているから、自分で生まれたばっかりでうんぎゃーって生まれても、うん、きっと誰も周りに関わってなかったら私の心は成長しないわけですよね、うん、 誰かに嫌なこと言われて腹が立つっていう心の成長したし、うんうん、誰かに優しくされてあったかい人って素敵だなって思うような気持ちをまた育ててくれたり、うんうんうんうん、本当に体が成長するだけじゃなくて、うん、心って関わることでいろんなこと学んだり感じたり、うんうん、そして自分らしさっていうものができてきたりしてると思うんですよね。なので私特にねこう自分のことを思うときに、うん、自分を受け入れましょうとかってよく言うんですけど、うん、自分を受け入れたとき実は今までのすべての出会いだったり、うん、あとは苦い体験も、うん、あとは嬉しかった体験も、うん、全部を受け入れることにつながってくるよなっていうふうに思っていて、なのでね、
うん、
あのそうですね、うん、なんかこう、うん、ぜひ、うんなんだろう今私の周りには先生いないって思っている方もいると思うんですけれども、うんうんうん、実はね、うん、その自分の心に気づくきっかけっていうのは、うん、いろんなところにあるんじゃないかなって私は思っています、
うんうん、
で今日はですね、うんうん、実はこう私どんどん話すと止まらなくなっちゃうのでうん、うん、変えていきたいと思うんですけども、うん、今日はねリクエストしてもらっていた早苗さんにリクエストしてもらってたことがあるので、はい、そちらに進めていきましょうか。
ではね、最初にお話しした私がぜひこのお話をっていうリクエストのお話があるのでそこに行きたいと思います。なおさんの地頭苗法頭苗って何って思うと思うんですけど地頭苗法頭苗って初めて聞いた方もねたくさんいると思うんですよね、うんうん、でもこのなおさんのお話を聞くとなるほどってわかると思うのでぜひともお願いしますね。ここからしばらくちょっとなおさんワールドでいきたいと思います。
ありがとうございます。
はいどうぞお願いします。
はいまあね地頭苗法頭苗っていう言葉お釈迦様がね残した言葉があるんですけれども今日はあえてねここを私の解説でしていきたいと思うんですけれども私がヨガを習っていた時もそうなんですけれども最初はねヨガをやっていた時にすごく憧れの先生がいてであんな先生になりたいってすごく思っていたんですよね。でもねそのあんな先生になりたいと思ってその先生の真似をしても真似をしても一向にその先生に私はなれないわけですよ。でもその先生はね男の先生だったんですけど僕のこと言うことは信じなくていいとね、自分のこと自分がどう思ってるかを大事にしていってっていう風に言ってくれてそれがその後々ね仏教を学んだ時に地頭苗法頭苗っていう言葉とのつながり同じ意味だなっていう風に思ったんですけれどもまずね地頭苗って字をちょっと説明すると自分の字ですね自らに明かりっていうような灯すっていう字になります。そして明るい地頭苗で法頭苗は 法律の方ですね法則の方に頭苗ってさっきと同じように書いたりするんですけれども、うん、自らをね、うん、明かりとして拠り所としていきなさいっていうところと、うん、法っていうのは真理ですよね、うん、その教え、うん、教えを拠り所にしていきなさいっていうのが2つセットでお釈迦様はおっしゃっていてすごくこれって面白いなと思うんですがさっきのねちょっと話にも通じるかと思うんですけれども私たちってこう例えばね目指したいところあんな風になりたいとか、うん、幸せになりたいとか、うんね、思って、うん、こう先を見据えますよね、うん、でそれがもしかしたら明かり道しるべとして灯台のようにキラキラ光ってるかもしれない、うんね、でそこに向かっていけばいいかもしれないんだけど私たちって苦しみの中要は真っ暗闇の中にいたりするんですよね、うん、で真っ暗闇の時ってどんなに目指す方向が見えてても暗闇で一歩先に出たらもしかしたら崖かもしれない、うん、一歩前に出たら沼に落ちちゃうかもしれないって不安があったら足がすくんで前に出なかったりする、うん、あとはもしかしたらその灯台すらも 見ることが怖くて顔を上げられないかもしれないわけですよね、うんうん、でもお釈迦様ってお釈迦様の教えがすごく私好きなところは、うん、それってカウンセリングともすごく近いと思うんですけれども、うん、私はね提灯みたいなものだと思っていて、うん、提灯みたいなものだと思っていて、うんうんうん、一人一人に提灯を渡される、うんうんうん みたいなものなんですね、うんうん、お釈迦様の教えって、うん、これどうぞって、うん、そしてその提灯を持ったら、うん、自分の手前が明るく照らし出されるわけです、うん、そして自分の足元を照らしたら前に一歩進める勇気を持てるんですよね。でもこれってすごく大事なのは、さあこの光に向かって歩いておいでじゃなくて、その人がその人らしく一歩を踏み出せるような提灯を渡してくれるところが、私はすごく信用できるというか、ああなるほどってすごく思って、だって私たちってついあそこに行けば幸せはわかるけど、そこに行けないから苦しいんじゃーいって思ってる人って多いと思うんですよね。でもそういう方にそうやって提灯を渡せるような教えがあるからこそ、その人その人で自分の足で一歩踏み出すことができる勇気を出して、あ、じゃあ幸せのあの光に向かって自分は一歩出してみようって思えるようになるっていうのがすごく大事だよなと思うし、そんなね、あの仏教の教え、あのお釈迦様の教えを私も、そして早苗さんもね、きっと伝えていきたいんだろうなと思うので、正義はね時に武器になりますが、でもお釈迦様の教えは実はどこまでも人に寄り添った、その人の一歩、その人の生き方を前に背中を押してくれるようなね、そんな教えだなっていうふうに私は感じています。
うん、パチパチパチですよ、
ほとみょ、ほとみょです。
このなおさんの提灯の話が私すごい好きなんですよね。
あ、嬉しい。
あの灯台っていうのは分かるんですけど、やっぱ足元を照らしていこうっていう、うん、足元が暗いから踏み出せない、
うんうん、
でもそれを一歩ずつでもいいから進んでいこうっていう、その提灯の話がね、もうすごいグッときちゃうんですよね。
嬉しいです。
なのでこのお話をねリクエストしたんですね。聞いている方は分かりましたかね。灯台があったとしても、うん、灯台に向かっていくために一歩一歩足元を照らして進んでいきましょうっていう、うん、そういったお話です。
そうですね、
はい、
ジャンプしてはね灯台いけないですもんね、
う
ん、
はい、そうなんですよね。いや本当にこの提灯に例えた奈緒さんはさすがね演劇の勉強されていたなとも思いますし。
ありがとうございます。
はい、で奈緒さんがいつもそのヨガの生徒さんだったりそういったところでも伝えていることってたくさんあると思うんですけれども、なんかこうヨガのスキルとかねそういった、うんうん、ことをただ伝えたりするんじゃなくて、うん、そういったことを、うん、あの使いこなして、あなた自身であることを忘れちゃいけないっていうことをね、はい、すごい伝えていらっしゃると思います、
はい
はい、で私たちがその学んでいる仏教をもそうですけど、何かになるのではなくて、うん、自分を見ていくってことですよね、
うん、まさに、うん、そうですよね。
まあね、本当に深いお話今日なってしまったと思うんですけれども、あの分かんない人もいるかもしれないけれども、ね、本当にこれ大事なお話で、うん、今日ぜひあの奈緒さんに来ていただいてこの話をしていただけたのが本当に私は嬉しくって、うん、あの本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
本当に、今日はそんな感じで、本当はねもっともっとねヨガの話も聞きたいし瞑想の話も聞きたいし、うん、いっぱい聞きたい話あったんですけど、今日はこの自灯明法灯明に絞ってね、
はい、
あのあと奈緒さんのこの人生っていうかね、そういったことにあの絞ってお話を聞いてきました、
はい
はい、今日はこの辺で奈緒さんとはお別れです、はい、ありがとうございました。またいらしてください、
はい、ありがとうございます。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。2024年もこのトゲ抜き地蔵、皆さんにいろんなことをお伝えしていきたいと思います。ゲストにも皆さんいらしてくださいね。また来週お会いいたしましょう。パーソナリティのさなやんでした。ありがとうございました。
お月様、お月様、 闇を照らすその光、秋色に包まれてお月見が始まる。お月様、お月様。